瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災課の那須大輔さんにお越しいただいて、家族で防災会議を開こうと題してお話を伺います。那須さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は家族で防災会議を開こうということですが、これは災害が起きた時にどうすればいいかを話し合って決めておきましょうということですね。
はい、災害が起きたらどう行動するか、どこに助けを求めるか、また家族とどう連絡するかなどを、家族の約束事などをあらかじめ話し合っていただくものです。
確かにね、それぞれの家庭で決めてもらわないと実効性のあるものにはなりませんよね。
はい、
とても大事なことだと思いますが、何を決めたらいいのかと難しく思っている方もいるかと思います。何から始めればいいんですか？
はい、まずは家族の安否を確認するためにも連絡方法を決めておきましょう。
はい、
災害はいつ起こるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校のほかに公園や塾など、家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。
はい、
家族一人一人の行動をイメージして連絡先等を把握しておくことから始めてください。
はい、家族の安否確認といえば、東日本大震災の時には被災地への通話が集中して電話がつながりにくい状態になりましたよね。
そうですね。そんな時のために NTT の災害用伝言ダイヤル171の利用方法を確認しておきましょう。
はい、
これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。
はい、この災害用伝言ダイヤル171は毎月1日15日に体験できますよね。はい、そしてあとは正月の三が日と防災とボランティア週間である1月15日から21日にも体験できますよね。
はい、他にも携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を用いて連絡を取る災害用伝言版というものもあり、こちらも同じ期間体験できます。事前に通知したいアドレスを登録すると、伝言を書いたらそのアドレスに通知してくれるサービスもあります。
はい、
このように災害時に慌てないためにも事前に登録を行うことをお勧めします。私も家族に通知するよう登録済みでお勧めとなっております。
はい、いざという時にすぐ利用できるようにぜひ体験しておきたいですね。
はい、
お正月帰省される方は親族皆さんで体験するのもいいかもしれませんね。
はい、
では家族の安否確認のほかに防災について話し合っておくことはありますか？
はい、災害が起きた時に避難する場所についても確認してください。はい、先ほど災害はいつ起こるかわからないと言いましたが、自宅以外に職場や学校、通勤通学の途中であっても災害は起きてしまいます。
はい、
家族が離れ離れになった時のために待ち合わせ場所を決めておくことが良いかと思います。そこから最寄りの市が指定する避難場所や避難所や地域で決めている一時集合場所がどこにあるかを確認しておきましょう。
そうですね、決めておいた合流場所で直接顔を合わせることが、一番の安否確認にもなりますよね。
はい、
ところで家族で話し合った方がいいものを一つ見つけました。
はい、
非常持ち出し品についてはどうでしょう？
そうですね、災害時電気ガス水道などのライフラインが使えない場合を想定して、食料や水生活用水などを用意しておく必要があります。
はい、
これがよく言われている非常備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品で、最低限の必要なものを持ち出せるように用意しておくものですが、何をどれだけ持ち出せばいいのかを話し合ってください。
はい、
例えば赤ちゃんがいるご家庭では紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶などの赤ちゃんの用品が必要ですし、ペットがいるご家庭ではペットフードが必要です。うん、また普段から薬を服用されている方は常備薬などが必要となるかと思います。
はい、でも必要なものが何かっていうのをね、考えていくうちにどんどん荷物がね増えてしまいそうですね。
はい、
なんかコツみたいなものありますか？
非常持ち出し品の重さの目安は食料や水を含めて男性で15キロ程度、
15、
はい、はい、女性で10キロ程度とされています。
はい、
自宅や周辺が安全になりましたら自宅に戻って生活することとなりますので、あまり欲張らず避難に支障がない程度にしましょう。また避難時は両手が空いている方が安全ですので、リュックなどに非常持ち出し品を詰めて両手が使えるようにして準備をしましょう、
はい、自宅で生活することとなった場合は災害復旧前の間自力で生活するための非常備蓄品は食料や水で生活用品などについても7日分以上の備えが必要となります。特に食料や水については長期保存できるものの買い置きやそういったものを増やしておいた方がいいですね。避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための非常備蓄品を分けて考えることで上手に整理できそうですね。
そうですね。ちなみに非常持ち出し品と非常備蓄品について共通してお願いしたいことがあります、
はい、
例えば食料については賞味期限がありますし、電化製品は使おうと思っても思った時に故障していた電池が切れていたという場合があります、
はい、
また子供がいるご家庭では子供の年齢によって必要なものが様々変わってくると思います、うん、定期的にチェックをしたり見直しをすることでいざという時に実際に使える必要なものとなるようにしておいてください、
はい、ではこれだけ話し合っていれば、まあ、災害が起きた時にうまく行動できそうなそんな気がしてきました。
はい、ここまでお話しした内容は災害が起きた時についてどう行動すればいいかを決めていただくものでしたが、う
ん、はい、
これらはすべて災害が起こった時に身の安全が守られていて初めて効果が上がるものです。
そうですね。
せっかくの家族の防災会議ですので合わせて自宅の防災対策についても検討してみましょう。
具体的にはどんなところを見ればいいんですか。
はい、まずは家具の配置です、
はい、
寝室や子供部屋、居間などの家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていませんでしょうか、
うん、
また家具が倒れた時に出入り口を塞ぐような配置になってはいませんでしょうか、
はい、
次に家具や電化製品の固定です。転倒防止器具などについて定期的に取り付け状況を確認していますでしょうか。転倒防止器具は年月が経つと緩んだりしてしっかりと固定されていない場合があります、
はい、
またそういったところも定期的に点検していただくことで、うん、より安全に過ごしていただけるかと思います、
はい、
最後にガラス飛散防止フィルムを貼るなどの防災対策に不足がないかを点検し自宅を安全な空間にしましょう。
そうですね。さあ年末年始普段より家族と話す機会も増えるかと思いますので、まあ、そこで防災についてぜひ話し合っていただきたいですね。
はい、欲を言えば災害伝言ダイヤル171のように体験できるようなものを試したり非常持ち出し品を持って一度避難所まで歩いてみることができますとより現実的な防災対策になるかと思います。
そうですね、やっぱり実際に歩いてみないと、はい、ちょっとここ危険だね、他の道はないかなってね、
そうですね、
考えてみたりとか自分がこう背負ったリュックがあこんなに重くたら、ね、重くなっちゃったら歩けないわとかね、まあ、そういったことが実際に体験できるのでね、
そうですね、うん、
やっぱりやってみないとダメですね。
そうですね、
はい、いやでも本当にね毎日毎日ねきちんとそういったことも考えながら生活していかないといざという時には対応できないですもんね。
そうですね、一度体験していただくことがやはり重要になってくるかと思いますので、
そうですね、
ぜひ一度やっていただければと思っております。
はい、ありがとうございました。今日は防災課の那須大輔さんに家族で防災会議を開こうと題してお話しいただきました。皆さんもぜひ家族会議開いてみてください。とても大切なことだと思います。以上、里町ラジオでした。